宮原健太の選手会長室に集合。いやいや、やってきました。で、プロレス界のキュンキュン王子が今日はゲストに来ております。
キュン王子や
った。はい。じゃあご紹介お願いします、はい、マツン。
では宮原健太選手と同じく福岡県出身のプロレスラー、ではご紹介させていただきます。井上。
リングアナ風でいきましょう。
はい、リングアナ風で。では、177cm、80…
リングアナそんな声ちっちゃくないですからお願いします。マッツンがただいまよりリングアナ風で井上亮選手をご紹介しますので、皆様よろしくお願いします。
台本になかったです。177cm、85kg、井上亮選手です。
いいよいしょ。
はい、どうも、全日本プロレス井上亮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初ゲストですよ。初ゲスト、初ゲストですよ、松さん。これ、
いや、これは嬉しいですね。
いやー、プロレス界のキュンキュン王子が来ましたよ、
はい、ついに。初ゲスト、そんなとんでもない、よろしくお願いします。
自他ともに認めるキュンキュン王子ということで、
キュンキュン王子です。
はい、
いやー、井上選手どうですか、このポッドキャスト出演という。
はい、いや、しかも初ですよ、初で。しかもこのラジオでもゲストとして呼んでいただけることは、はい、もうすごい光栄なことです。すいません、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。こちらこそ。どうですか、宮原さん、選手会長室に初めてこう誰かゲストを迎えるっていう、
はい、いや、ついにやってきましたよね、この日がね。まあ、井上選手はやはり、ね、はい、これから今の全日本プロレスの、ね、はい、この収録が行われる前はガウラも控えている選手
で、はい、そうですね、
なんか今日はね、何について語るかと言いますと、
はい、
プロレス界の新人について。
お、
そちらをね、ちょっとね、掘り下げていこうかなと思ってですね。やっぱり一般の方っていうのは、
はい、
意外とこのプロレス界の新人について、
はい、
意外と知っているよりは知らないっていうね、井上選手。
ああ、そうですね、知らないと思います、うん、はい。
このプロレス界の新人についてなぜ語るかっていうと、
はい、
つい最近オーディションがありましたね。
はい、
はい、
ありましたね。
その中で井上選手が試験官、
はいはいはい、
試験官っていうんですかね、
模範生ですか、
模範生か、
見本をちょ見せるというか、はい、はい、
青柳選手がね、試験官してて、井上選手が模範生、はい、まあ、どういうふうにスクワットやるとかですね、はい、腕立てですがどういうふうにするとか、そういうのをね、はい、井上選手が見せてたわけですけれども、どうでしたか、井上選手オーディションは。
いやー、すごい、僕もちょっと見本としてやってて、ちょっと3年前のその自分がまあ練習、そのなんでしょうね、デビューに向けてちょっと合格する、その、はい、何でしょうね、テスト生としてやっぱ、うん、やってたんで、うん、そのことがちょっと思い出して、
はい、
僕もちょっとすごい緊張してて、
はいはい
はい、
やっぱりお客さんに見られながらこう、うん、入門テストをするってなかなかない。
確かに
あれですよね。
そうですね、今回公開の入門テストでしたもんね、
はい、
でも井上選手が実際に受験した時も公開テストですよね。
そうですね、公開テストでした。
これすごいんですよ、井上選手が受けた時って、
は
い、
あ、そうなんですか。
だって斎藤ブラザーズと井上亮選手がいるんです
よ、
はい、
でも
すごい豊作の年ですよ、
はい、
全日本プロレス一戦で活躍する選手がもう3名もその
オーディションだったってことですよね、
はい、
だから今回は井上選手が模範生した中で、
はいはい、
どうでしたか、今回の試験生というか、みんな受けた若い選手たちは、若い選手というか若い子たちは、どういう印象がありましたか。
まあ、でも本当みんなやっぱり、
はい、
良くも悪くもしっかりなんか、はい、練習してきたかなっていう、
あ、
はい、まあ、ただ、まあ、やっぱりちょっと厳しいことを言わせていただくと、ちょっと声が出れなかった部分もあったかなって思ってます。
やはりプロレスの入門テストっていうのは声も大事ですからね、
はい、
どういう声で練習してるのかとか、はい、まあ、そういうものも試験が 、はいはい、見られてるんですよね、
はい、確かに、まあ、人前に出るってことはやっぱり多分恥ずかしいことっていうか、ちょっとやっぱ緊張することなんで、僕もそうなんですけど、やっぱりでもどうしても気になったのがやっぱ声かなっていう、はい、
他はどうでしたか、スクワット運動とか基礎体力系はどうでしたか。
まあ、でもできてる人は結構大半いたと思います、僕も見てて、はい、
まあ、やっぱりでも試験っていうのはオーディション用のテストメニューじゃないですか、
はい、
まあ、それをまず必ず、まあ、クリアというかね、まあ、数をこなせなくても、
はい、ええ、
結局その練習に対する姿勢、はい、その取り組む姿勢っていうのがやっぱ見られてて、
はい、
そういうところも大事になってきますよね。
そうですね、もう1回でもまあ、ついてこれなくても1回でも上げてやるっていうこういう気迫が大事ですからね、うん、やっぱ気持ちが、やっぱそれ僕もちょっとやっぱり自分の中の練習生の、はい、3年前のこととかちょっと見返して、ちょっとやっぱり気持ちとかそういうのも絶対大事になってくるなっていうのはその時思ってますし、
うん、そうなんですよ。だからオーディションはただ単にこの体力があるだけではなく、はい、ああいう声の出し方とか、はい、そういう挨拶の仕方とかもね、はい、意外と見られてるっていう。だからやっぱそこが全てじゃないんでね、オーディションはね、
はい、
その先のプロレスラーとしてデビューするに向かって、はい、そしてプロレスラーとしてデビューしたらどういう雰囲気になるのかなっていうところまで見られてますからね、
はい、
うん、例えば井上選手とかその福岡からこう東京の方に来られて、うん、はい、その入門テストを受けられるわけじゃないですか、うん、
ええ、
その時ってもう当日に東京入りとかしたんですか、前日に。
ああどうだったかな、でも、はい、当日そうですね、多分朝本当に当日入りだったと思います、朝、
はい、
一応まあ福岡の福岡空港からまあ東京まで行って、はい、で一応そこまで会場が後楽園ホールだったんですけど、はいはいはい、
聖地で、
はい、聖地でやりましたね。でもう後楽園ホールの近くで食事を取って、はい、で一応、まあ、家族も来てたんですけど、うん、はい、もうその時間は、
はい、
もう時間が近づきになってくるせいでもうちょっとじゃあ行ってくるわっていうふうに言って、はい、一人で後楽園ホールの正面の入り口から入って、はい、で今日スタッフさんに今日ちょっと入門テストで、はい、エントリーしたものなんですけどって言って、はい、ここからまあちょっとなんか 裏のところじゃないですか、うん、ちょっと人目の当たらないところで待機してて、はい、そこでちょっとなんかウォーミングアップとかしてたのを覚えてます。はい、
だからそれですよ、
はい、
オーディションが後楽園ホールってもなかなかないですからね、うん、
はい、でちょっとあれですけど僕はその入門テストで、はい、一番最初に来たんですよ。
一番最初に会場入り
したんです。
張り切りすぎて、
はい、張り切り
すぎて。でもああいう時やっぱ怖いですよね。
怖いです。
早めに行っとかなきゃ遅れちゃったらどうなんだろうっていうかね、
はい、最初に来てウォーミングアップしてたら、はい、でっかい二人組の兄弟が来て、それが後の斎藤兄弟なんですけど。
あ、それは夢のある話ですね。
でもこの二人が来た途端うわーと思って絶対この2人は受かるなっていう。
あるあるなんですよね。オーディションの時って人がめちゃくちゃよく見えるんですよね、はい、他の人が強そうに見えるというか、
もうやっぱ全日本プロレスらしいっていうか、しかも顔もやっぱり、うん、外国人顔だし、やっぱり僕も最初見てうわかっこいいなっていう思ったんで、絶対この2人は全日本プロレス取るなっていうのは思ってたんで。
そっからの出会いですよ。
はい、
同期っていうことになるんですかね、斎藤ブラザーズと。
一応入門は、はい、あちらの方が先なんですけど、僕は高校卒業してからなので、はい、4月1日から入るって形になりましたね。
これは貴重ですよ。
はい、
だからいわゆるそこで出会ってるってことですよ、はい、今の、
はい、
そこからね、井上選手
は
入門テスト受かったわけですよね、
はい、
でそこから入寮したのはいつぐらいなんですか。
入寮がもう4月1日からです。
あ、
はい、
春だ、
はい、だからもう3月、はい、卒業してからちょっとだけ時間あったんで、またそこでトレーニングみっちりやっていう感じです。あ、もう
やっぱりその合否の通知とかが来るまでが一番、うん、あれですかね、やっぱ不安というか、
はい、一応合否発表がまだ高校まだ在籍中だったので、はい、うん、確かなんだろうな、大体、12月の、まあ、中日ぐらいにテストがあったんですけど、はい、発表が確かクリスマスとかクリスマスイブとかクリスマスぐらいの時だったんで、ちょうど2週間ちょっとぐらいですかね、はい、で、まあ、その日ちょレスリング部の練習があったんですけど、はい、しっかりその合意発表が多分来るかなっていう感じで、ちょっと携帯も持参して練習取り組んでたら、全日本プロレスの、はい、オフィスから連絡かかってきて、
なんかこの他のスポーツに例えたらあれですけど、なんかドラフト会議で指名待つっていう感じの。
そうやってくるんだ、
はい、
じゃあもう そわそわが止まらないというか、あの、はい、ドキドキしながらその、はい、
でそれがあって入寮するわけですよね。
入寮しました、はい、
でデビューまで何ヶ月ですか。
僕はちょっとかかりましたね。4月に入って、で翌年の1月デビューなんですよ、
うん、ちょっと9ヶ月だよ。
そうですね、9ヶ月ですね。
デビュー戦の相手誰ですか。
田村ダン選手です。今の世界ジュニアチャンピオンですよ。
なるほど。
それが
2022年1月。
最近ですよ、まだ。
もう2年前になる
んですよ、まだ。変な話、は
い、いやもう今どっしりとこうい
やもう、
はい、そういうことですよ。だから、はい、どうでした、プロレス界の新人についてっていう今回のテーマなんですけど、
はい、
やっぱ入寮して一番何がきついとかあるんですか。
入寮して、でも僕が一番入って厳しいなと思ったのが、やっぱ挨拶とかその礼儀の作法ですかね。
学生時代に高校を卒業してすぐ入ってるじゃないですか、はい、僕もそうだったんですけど、はい、挨拶することまずないでしょ。こんにちはって言うじゃないですか、はい、大人に社会になって僕一番びっくりしたのお疲れ様ですっていう言葉ですよね、
はい、こんにちはを一切使わないんですよ。お疲れ様ですが、おはようございますからまた入るんですね。
だから俺もびっくりした、お疲れ様ですってなんだろうなっていうね、はい、どのタイミングがお疲れ様ですのか分かんないわけですよ、はい、18歳の少年にとっては。俺もそうだったですね、
はい、
初めて社会人になってから。あとどうでした、はい、何がきつかったというか違い、何に戸惑いました。入寮して
やっぱり何ですかね、挨拶もそうだし、あとはまあ他の雑用ですかね。あ、まあ、あの練習はもうもちろんきついっていうのは分かってたんですけど、やっぱり雑用、まあ洗濯から食事、はいはい、ちゃんこから、うん、あとはあの試合の準備ですか、うん、セコンド業務とかそういうのも全部みっちり教えていただいたんで、なんか細かなことでもすごいあの言われるというか。
ちなみに一番細かなことを言ってくる先輩とかなんか
それはあれですか、あのまあわいい意味でいい意味でアドバイスしていただいた。でもやっぱ身近にアドバイスしてくれた、やっぱ斎藤ブラザーズの2人とか、
そうか、はい、だからやっぱりこの時期ってのは一緒に住んでたメンバーとかね、はい、結構でかいですよね、はい、
やっぱりあの入門がちょっとあとあちらの方が早かったので、はい、ちょっとあのやっぱり先輩からあの教えたことはじきじきにやっぱり教えていただける
んですけど、料理はできたんですか、井上選手は。
僕は本当にできなかったですいやでもあの本当にお肉を焼くとか野菜を炒めるとか、
お肉の取り方知ってました、
あの分かってましたけど、やっぱり全日本プロレスの、はい、炊飯器ってすごい大きいですね。だからあの僕なりのそのお米の研ぎ方をやるんですけど、うん、なんか井上の米の研ぎ方ちょっと変だなみたいな感じで言われて
研ぎ方意外と分かんないですよ、僕
が
卒業してたら。
普通の多分ジャーでこう安定してるから、
だから結構でっかいですもんね、あれ。
あれ何
個だろうなあれ2升ぐらい炊けるやつですね、
2升、
はい、普通の家庭の2倍だ、
はい、だからやっぱそういう食事面に関しても斎藤ブラザーズにお世話になりましたし、
ちゃんこはできたんですか、料理のちゃんこは。
いやできなかったですよ、もちろん
できなかった、
もちろん。なのでもう何でしょうね、最初、うん、レシピというかもう普通に口先でもう言われて、はい、あのやってみたんですけど全然できなくて、もう最終的にはもうまた斎藤ブラザーのお二人にレシピを教えていただいて、それがもうあのお二人が多分海外遠征行く前だったんで、ちょっと井上僕一人でもちゃんこ番とかいろいろ任せられることになって、はい、なんでもう一応全部一通りのちゃんこのレシピはあの教えていただいて、はい、
だからこれから入ってくる若者に何かありますか、なんかこう入門して井上選手が経験したことを踏まえてどういうことを、
まあ、でも最初まあ分からないことたくさん
あ、ね、まあ、ある。なんか井上選手メモってませんでしたっけ、なんかいろいろ
いろいろメモってます。
メモ帳を持って井上選手の印象が思い出した、
は
い、
あそうなんです、
確かにメモ帳は持参しておいた方がいいです、はい、
井上選手それでいわゆる掃除何時からとかよくメモってました、
はい、
なんか、
はい、
だから最初1日 その、ね、流れっていうものが分かんないわけでしょ、レスラーの練習生新弟子ですか、
はい、
の時の生活っていうのは井上選手メモってたね、
はい、もちろん携帯にもメモ あのアプリあるんですけど、そこにもちゃんと書いてます、はい、
で洗濯もあるわけですよ、
洗濯も、はい、 とりあえずもうあの溜まってたらもうすぐ洗濯をし、はいはい、あの洗濯機ちゃんと起動して、はい、であの洗ってで干すっていう。
一日何回ぐらい回してるんですか洗濯機を。
多くて3、4回。
3、4回ですよ。
結構どうでしょう。
いやあれだけの量ですから、はい、タオルとかね、はい、練習後シャワー浴びてタオルとかも出るわけでしょ。
はい、はい、でしかも切らしてたらいけないんでもうその万が一その天候悪かったらもう乾燥機に入れるとか、はい、あともう乾燥機もあの先の先に入れてたやつがちょっと終わってなかったらもう本当に近くのコインランドリーに行ったりとか。
その光景よく見ましたね。
はい、でももうしょうがないですね。もうやっぱり
だから水事洗濯が出てくるわけですよ、最初入ったら。それさえも楽しめればね、いいんでしょうけどね、
はい、
どうでしたその当時は。楽しめる余裕はあったんですか。
いやなかったですね。とにかく先輩たちに怒られないようにちゃんとまず自分のできていないところちゃんとやろうっていうことしかもう頭になかった、
で試合当日とかどういう流れなんですか。そういう練習生時代っていうか
練習生ちょっと試合が開始するのがちょっと早い時間とかだったら前日のまあ大体9時か10時ぐらいにまあいろいろその必要な、まあ、救急ボックスだったりもし万が一選手が怪我した時のはいとか
用意したり
アルコールとかそうですね、あティッシュあとまあ薬とかも入ったやつを入れ用意したり、あとプッシュアップバーですね。
はいはい、そういう準備することもあるってことですよね。
はい、はい、準備したりとかして、
うん、いやそれですよ。それは井上選手今何年目ですか。
はい、今年で3年目です、
ね。まだ3年目ですよ。
はい、
いやこんなに金髪になって、はい、
まあでもそれほど今全日本プロレスが自由にやれてるってことですね。いい意味で。
それはすごいですよ、はい、2年ですからね。
今多分入ってくる若手の子にはすごいチャンスだと思ってるので。
だから井上選手もチャンスが埋まってるように、はい、これからプロレスラーを目指して入ってくる子にとっても非常にチャンスはあるんじゃないかと、
はい、
いうことですよね。
はい、
じゃあデビューするまでに何が一番こう試練だったんですか、井上選手にとっても。生活とか練習メニューだとか。
やっぱり受け身が一番、
はいはい、よく言いますよね、はい、全日系の選手ってね、
はい、
受け身がどうのこうの
ってね。全日系はすごいですね、やっぱり
ノアとか全日の選手よく言いますよ。
はい、僕まあいろいろ受け身習ったんですけど、はい、まあ、投げ技の受け身も一通り教えてもらって、でそれができたら、まあ、50本受け身を取らないといけないっていうメニューが
あって、まあ、いろいろね、そういういろんなメニューがあるわけですよね。
はい、
そのまあいろいろ段階的にこう上がっていくわけですよね。
はい、
最初はやっぱ腕立て伏せとかね、
はい、
スクワットとかね、はい、やって、そこからまたこういろいろステップアップして、はい、だからそこまでいければね最高ですよね。
はい、
デビュー直前の練習ですよ。だからこれは、は
い、それができた上でですね。
だからそういう意味ではね、この新人っていうものについてね、まだまだ深く掘っていこうと思ったら、やっぱりね、何時ぐらい寝るんですか。生活スタイルは就寝時間はあるんですか。
就寝時間は、でも僕は12時までにはちゃんと寝るようにしてます。
起床は何時起きですか。
起床は
1日の流れ聞いていきましょう。
そうですね、
そうそう、
最初はもう
自由時間は
全日本プロレスの合宿場の1日の流れ全日本プロレスの、
はい、若手のルーティンはちょっと
これ非常に貴重な
貴重な話よ。
はい、朝はだいたい8時に起床して。
結構早いです。
目覚ましテレビはもう終わってます、は
い、やってるの？ちょうど始まったぐらい。
始まったぐらい、はい、嘘つけ。
8時に起きて、でそこから掃除、
は
い、
あ、まず1日の始まりは掃除なんですね。はい、
掃除です
ね。その分担されてるんですか。
分担ですね。だいたい一番下の若手は道場を掃除することになってます。は
い、やっぱり
道場はすごい、もうリング以外でもやっぱり下のなんかトレーニング器具とかがあるところとかも掃除しなくちゃいけないんで、結構隅々までやります。
はい、
で掃除が一応終わって、
はい、
で10時から練習開始になります。
あ、10時から、はい、
決まってるんですね。
10時ですよね。
はい、確定ですね、10時は。でそこからまあ約長くてみっちり、はい、まあ、2時間ぐらいですかね、
はい、ね、
2時間やって、でそこからもう終わったらもう若手はすぐシャワーに入って、はい、で浴びて、はい、終わったらちゃんこの準備をします。
ちゃんこの準備ですよ。
はい、
このその間はあの先輩方レスラーは、まあ、シャワー入ったりとかちょっとこう
まあリング上で一応、はい、まあ結構練習するんで、時間余ってる方はウエイトトレーニングとか、あのダンベルを使った
個人練習とか、
はい、
ボード練習は2時間ぐらいあって、その後はまあここで練習してる人もいるってことですよね。
います。
で、井上選手みたいなもう料理を作んなきゃいけないから、はいはいはい、ガーッと料理を作るわけですよ。
はい、なるほど。
いや僕も結構もうやっぱりヘトヘトの状態でシャワー浴びてちゃんこ作るんで、もうなんかお米トイレる時とかもなんかヘトヘトになりながらもやってたんで。
でもそれその後みんなでちゃんこ食べるわけです。
ちゃんこ食べますね。
それはどうでしたか、練習生の頃は。先輩みんなとご飯食べるわけじゃないですか、はいはい、どういう気持ちなんですか。
いやなんか
最初はやっぱりちょっと緊張します。
緊張します。僕今はあんま結構自分の中で喋れてる感じなんですけど、もう入寮当時とか全然もう口がもう固くてっていうかいいですけど喋れなかった。で宮原さんとかがすごいやっぱりあのきっかけです。あの
話振るんですよ。
話しかけてくださったんですけど全然もう僕の
こいでもその高校卒業したばっかりで、はいはい、急に大人たちの中に入るじゃないですか。僕もそうだったんですけど、はい、やっぱり喋れる何喋ればいいのかなってあるんでね。
確かに
俺もそうだった。子供がやっぱり急に大人の世界入るとか、はい、こういうこと言ったらちょっと違うのかなとか考えて結局喋れないのよね。
そうです
ね。逆になんか先輩の方からもちょっと喋りにくいかもわからないですね、はい、なんか急に何喋ったらいいのかなみたいな、
は
い、
でも井上選手こうやっても今ではもうこうやってやっぱ2年も経ってもこうなるわけですよ、
はいはい、でも本当に慣れですね。もう経験です。
確かにもう自分がその場に立つしかないですよね、はい、経験はね。
なんかちゃんこをこう、うん、あの先輩方 あのレスラーが食べてるときにこう後輩レスラーなんか、うん、後ろで立って見とかないとダメ。
ああいうそのね概念は全日本プロレスはないんですよ。
あそうなんです
か。あったとしても、はい、だいぶ前の話なので。
ちょっと昔だよね、
はい、ちょっと昔ですね。
もうその制度は排除したんです
よ。あもう撤廃
した。そういうのは宮原さんとかこう優しい先輩方がいると
優しいっていうかもう現実的に、はい、だって練習してお腹が空いてて筋肉が破壊されるわけですよ、
は
い
は
い、そしたらもう栄養を入れなきゃ意味がないっていう、
はい、
そういう昔ながらの意味がない、はいあのもうルールは全部排除してるんです、全日本プロレスはね、
はい、
やっぱだんだんこう時代とともにちゃんと進化していくのが全日本プロレスっていう、
は
い、
そうそうそうそう、もう衛生的に、ねはい、シャワーもすぐ浴びた方が綺麗だし、はい、昔はね、はい、シャワーに先に入っちゃダメだみたいなのあったんですよ、はい、僕らの時代ありましたよ、10年、はい、15年前は、でももう今の時代はもう全日本プロレスではもうそういう意味がないことはやらないっていうことはもううちらのポリシーなんで、
はいはい、
これからこうね入寮される方とか、うん、こう全日本プロレス、うんテストを受けようと思う人に、
う
ん、これすごい朗報じゃないですか。
そうでしょうね、危険ですよね、
はいはい、
だからちゃんこを皆さんで食べてますよね、
はい、
仲良く、
ね、そこは安心して、はい、
すごいだ
ってしてくれたら
ホッとした人結構いるんじゃないですか、うんは
い、だからそこからちゃんこを作って夕方も自主練みたいな感じ。
自主練ですね。だからもうそれまでは本当に
自由時間、
はい、
だから井上選手だったら今キックボクシングやったり、
はい、柔術やったり
っていう、まあ、自分のプレイスタイルによって、はい、こういう多分練習方法が付け加えてくるっていう感じですよね、
は
い、
じゃあ結構幅広くこうあの生活できる、うんはい、あの練習生っていう部分ではかなりこう新しい時代に沿ったこう、うんはい、あの、
うん、育成
あります、はい、
だからやっぱり最初は基礎が大事ですよね、
はい、
何事もね。だからそういう意味ではねこれからまた新たな練習生が入ってくるわけですからね、
はい
はい、また井上選手を、はい、あそして皆さんこれ報告がありました。井上選手は今年の春から全日本プロレスの寮長になります、は
い、寮長になります。
おめでとうございます、
はい、
これは今日のポッドキャスト一番のビッグニュース。
選手会長と寮長がこう揃うっていう、
揃ってるわけですよ。
これはもうあの普通の SNS でもまだ発表してないので、はい、
これが下手したら一番作戦先出しかもしれない。
これ言っちゃって大丈夫
だよ、ね、大丈夫
です。なってる
んなるはい、
おめでとうございます。
もうすでになってるんですよね。
すでになってます、
ね、あなって
だからまだ、はい、ほら後輩がいないから、
は
い、まだ春、はい、春まで、ねはいはい、有料しないんで、
はい、
そっからもう井上選手のね、天下が始まるわけです
よ、ね、もう VV は
進んでる、まあ、全日本プロレスの道場の長は僕なんで、
そうそうそう、そうなるわけですよ。だからまたこれの井上選手またね、
はい、
またいい道場を作っていく責任もありますね。
そうですね、はい、
うん、確かにそうですね。結構責任重大と言います
ね。それはそうですよ、はい、だって若い選手を指導するわけですから、
はい、
だからそういう意味ではねもうこうやって井上選手、はい、今21歳、
はい、
こういう選手がもう寮長っていうプロレス業界も若い選手でやっぱりね、はいはいはい、どんどん盛り上がってるわけですよね、うん、
いやすごいですね。
そういう意味ではもうプロレス界の新人について、
はい、
井上選手は、はい、新寮長になるわけです、
はい、
楽しみですね。
楽しみです。
全日本プロレスのこれからがね、
はい、もうこれからもうしっかりと見本になっていければなと、
なんか起きてみたいなのとかあったりするんですか、はい、全日本プロレスの寮にこう起きてみたいな。
起きて
ないよそんなの。何だそれ。
それはねまたこれから、は
い、あこれから
僕が、はい、
そうそうそう、あ作っていくという
作っていいやそんなの古いよ。だから井上選手こういうこと今回ゲスト、
はい、
井上選手プロレス界の新人について掘り下げていただきましたけど、はい、井上選手なんか思い残すことないですか。
思い残すことプロレス界
の新人、はい、
まあでも一つ、まあ、またあのこれから入ってくる新人ママもしくはプロレスラーになりたい方には、まあまあ、最初はまあやっぱり、さっきも言いましたけど、まあ、分からないものは、まあ、分からないでいいんですけど、はい、そこから、まあ、自分がどういう姿勢でやっていくかとか、まあ、しっかりアドバイスして聞いてどう生かすかとかも大事になってくると思うので、はい、僕もしっかりねプロレス界に入ったらそこも大事にしてほしいなと思います、
うん、そういうことですよ。そういうことで今回はゲスト井上亮選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。